今年のイースターに向けて、イエス様とサタンとの間の格闘を見ています。その中にはルシ先生がもうすでにユダを惑わしたイエス様を裏切るようにユダを用いたサタンのことを話したし、でイエス様を見捨てることも、それをしたペテロのことも話しました。で今日から受難週に入りますね。イエス様が苦しみを受けた1週間のことですけど、その時は私たちが、聖書を通して、その一週イエス様の1週間の苦しみを覚えます。それによって今日は特にその直接十字架でイエス様とサタンの格闘のことを考えていただきたいと思います。まずですね、初めからこのことが予想されていました。予言されていました。でまずアダムとエバがサタンに惑わされて、罪を犯してしまった時に、で神様がサタンにこう言われました。創世記の3章の御言葉ですけど、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。そのキリストとサタンとの間の格闘が予想されていました。でまさにこれは十字架のことだと思います。で私たちがその十字架のことを考えてみたら、やっぱり悲しみを感じますね。でそうじゃないとなんか心がすごく寒いじゃないかと思います。で十字架というものは本当に残酷な、恐ろしい、殺す方法でした。その死ぬ人の苦しみが辛くなるようにその十字架が使われていました。で私たちがそのキリストのことを覚えて、で十字架の時、そしてその数時間前、十字架の数時間前のことを思い出して、でどんなにキリストがその苦しみを受けたか、でそして私たち信者のためにその苦しみを受けたことによって、悲しみと後悔も覚えるじゃないかと思います。でその恐ろしい日にやっぱり全世界がうめきました。イエス様の苦しみで空も暗くなって、で地も揺れ動きました。やっぱり一瞬にはこれはサタンの勝利じゃないかと思えるような出来事でした。しかしそうではない。かかとに噛みつく程度に過ぎませんでした。不思議なことに ね、悲しいことがあっても、ね、十字架というものは私たち信者にとって喜びのことでもあります、ね、まあアメリカ英語でですけど、あの受難日はあのグッドフライデーと言いますね。あの聞いたことあるかもしれない。グッドフライデー、良い金曜日で、イエス様が金曜日に亡くなられたから、あの良い金曜日と呼ばれてます。よく子どもたちが聞きますね。なんで良い、ね、あの気持ち分かりますね。イエス様が亡くなられたから、なんで良い日と呼ぶのってよく聞かれます。でもそのイエス様の死こそが勝利でした、ね、だから良い日となりました、ね、サタンに対して勝利を収められました。今久保川さんが読んでくださった聖書の言葉ですけど、イエス様が息を引き取られる前に完了したっておっしゃいました。完了した、ね、なさることすべてを終わせました、ね、私たちの救いを、ね、成し遂げられました。キリストが、ね、サタン、そして罪、そして死に、ね、打ち勝たれました、ね、その罪と死というものは、ね、あのサタンにとって、ね、私たちを神様から引き離す力でした。でも十字架でイエス様がそれを破られました。今日はあの、まあ、聖書の御言葉を読みながら私たちの心が強められるじゃないかと思います。でこの十字架の3つのことを見たいと思います。でまずキリストが十字架でサタンを打ち砕かれました。まずサタンを打ち砕かれました。でまさにサタンが十字架のこと、イエス様の死は自分の勝利だと思ったでしょう。それを目指しました。しかしサタンの知識は限られています。日曜日のことは知りませんでした。しかもこのイエス様が十字架で死なれること、それはそれこそ神様のご計画だと、ね、知りませんでした。多くの人は死を恐れていると思います。聖書によりますと、その死を恐れることは、サタンの私たちに対する力なんです、死を恐れることはサタンの力です。聖書が言ってます。しかしイエス様が人間となられたのは、その死の恐怖から私たちを救うためでした。ヘブル人への手紙を書いた人が、そのイエス様が十字架で死なれたことによって、 そのサタンの力が滅ぼされたって伝えられています。ヘブル2章をちょっと見てください。ヘブル2章の14節と15節お読みします。そこで子たちはみんな血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。私たちと同じようになられました。人間となられました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。イエス様の死によって、イエス様の死こそ私たち信者に命を与えてくださいます。その死を恐れることは、サタンが起こすことなんですけど、救いによってその恐れがなくなるわけですね。恐れがなくなったらサタンの力もなくなります。なぜかというと、信者には永遠の命があるからです。死んでも生きるのです。だから恐怖の代わりに希望があるわけですね。永遠の希望です。だから死を恐れてはいけません。それが終わりではありません。永遠の命の楽しみ、喜びがあるからです。でヨハネが同じようなことが同じようなことを言いました。第1ヨハネ3章の8節、そこにはキリストがその悪魔の仕業を滅ぼすために来られたっていうふうに書いてあります。第1ヨハネ3章の8節から7節から9までお読みします。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるようあられるのと同じように正しいのです。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。キリストが十字架で死なれた時、その時悪魔の仕業を打ち壊しました。そしてその罪の力から私たちを解放してくださいました。イエス様が私たちにその義を与えてくださって、もう罪のため罪の奴隷として生きるのではなく、義のために生けるようにしてくださいました。前はそれができなかった私たち、もう自分の力で罪のあるものはそれは全くできないのです。しかしキリストが その新しい力を与えてくださいますから、ね、神様を喜ばせることを、ね、神様に対して正しいことをしたい、そういう心が与えられるわけです。で次はその2番目のことですけど、キリストが十字架で罪を打ち壊し、砕かれました。サタンを打ち砕かれました。そして罪を打ち砕かれました。で今その第一ヨハネ3章の御言葉でもう書いてあったんですけど、そのイエス様の十字架によってもう罪が砕かれて力がないこと分かりましたけど、ペテロが同じようなことを言ってます。で第一ペテロ2章の24節、2章の24節、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。キリストの打ち傷によってのゆえにあなた方は癒されたのです。でイザヤ53章を思い出しますね。そのキリスト予言なんですけど、キリストの打ち傷によって私たちが癒されることが予言されました。十字架で罪という病を癒してくださいました。私は自分の罪の重さを感じます。本当に悲しみを持って、ね、後悔することもあって、ね、自分の神様に対する罪を、ね、重く感じます。でもそういう気持ちこそ神様が、ね、心を変えてくださった証拠となります。神様のために正しく生きたいと思われませんか？もしキリストが十字架で皆さんの罪を背負ってくださらなかったら、そういう思いもありません。神様に従おうという心があるのはただただイエス様がそうしてくださったからです。次の御言葉ですけど、コロサイではパウロがその信者のこと、十字架の前と後の信者のことを対照するわけです。コロサイ2章の13節と14節、コロサイ2章の13、14節、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、死んだものであったのに 神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、や私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。十字架につけてくださいました。私たちの罪の債務証書が払われて、十字架で亡くなりました。その十字架によってイエス様が信者に新しい心を与えてくださり、死から命に移してくださったわけです。だからキリストが十字架でサタンを打ち壊して、また罪を打ち壊しました。そして最後に死も打ち砕かれましたことを考えていただきたいと思います。キリストが死ぬことによって死に対して勝利を得たって言うんですけど、おかしく思うかもしれません。死によって死を打ち勝つ、でもまさにそうです、なぜかというと日曜日のこともあります、イエス様が、お墓に入れられたままじゃなくて、復活されました、その復活が、死に対するの勝利の証拠となります。聖書には罪から来る報酬は死ですとありますね。死です。だからイエス様が、罪を打ち壊した時に、死も、その死の力も打ち砕かれました。第一コリント15章の55節からの御言葉ですけど、ここではパオロがイエス様の復活を話していますけれども、でそのイエス様が実際に復活されて、で私たちにはどういう関係があるかを説明していますね。この第一コリント15章には、でここにはイエス様も復活されたから、私たち信者もよみがえりますって教えます、55節から。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。だからイエス様の十字架での死に対する勝利はもちろんご自分のものでしたけれども、それだけじゃなくて私たちの勝利でもあります。それは永遠の命です。復活させられて、 永遠に神様と共に生きるわけです。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪は死をもたらすけれども、キリストがその力を打ち破って私たちに永遠の命を与えます。イエス様が言われました。で、誰でもイエス様を信じるなら、ね、永遠の命をいただきます。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。だから恐る必要ない。イエス様が私たちの代わりに十字架で死んでくださったことによって、私たちが信者が、ね、いつまでも永遠に神様と共に生きるわけ。なので明らかに十字架は、ね、サタンの勝利ではなく、ね、キリストの勝利でした。イエス様が完了したと言われました。救いの御業、救いの勝利を収めました。で、私たち信者にとってそれは、まあ、どういうことかというと、ローマ6章に、ね、きれいにはっきりと書いてあります。ローマ6章の4節を見てください。ローマ6章4節には、私たち信者がキリストと共に死なれて、ね、そしてキリストと共によみがえります。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。十字架でキリストがサタンと罪と死を打ち壊しました。だから私たち信者はもうサタンの力に縛られていません。その代わりに神様の力があって、で、新しく歩むことができるようになります。自分の力じゃなくて神様の力によって、神様の栄光のために新しく歩みます。読み続きますね。5節から、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、 キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストにあって生きたものだと思いなさい。死んだものではなく、罪に対して死んだものになりますけど、神に対してキリストによって生きたものとなっています。信者はキリストにあって神様に対して生きるものです。アメン。お祈りします。愛する父なる神様、私たちの救いのためにイエス様をこの地上に使わせてくださって、イエス様が私たちの想像以上苦しみを受けられましたけれども、それが私たちの罪が許されるためでした。十字架でイエス様がサタンと、そのサタンの力の罪と死を打ち壊しました。ありがとうございます。私たちは死んだもの、霊的には死んだものでしたけれども、キリストが私たちに新しい命、新しい心を与えてくださったこと、本当に心から感謝を捧げます。来週はやっとイースターになります。イエス様の復活を覚えます。イエス様が復活されたからこそ、私たちは同じように復活と永遠に生きることの楽しみ、希望があります。神様、私たちにはその罪から離れ、義のために、神様の栄光を表すために生きる力を与えてくださる、日々与えてくださること、本当に感謝します。どうか今週こそ私たち一人一人神様の力によって歩めるようにお願いします。感謝して私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。アメン。